都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございますけれども、
はい、
あれなんですよね。
うん、
結構さ、僕らあの、うん、ポッドキャストもそうなんですけども、 YouTube もそうなんですけど、うん、あんまりね、人と被らないようにやってるところあるじゃないですか。
あ、まあ、ネタによってはね、あります、
うん、っていうね、なんかあの見せ方もそうだし、うん、何内容もそうだし、うんうん、まあ、なるべくっていうのはあるんですよね。
まあ、それやるのはね、うんうん、
で、まあ、そういうのをやっぱりやってると、
うん、
結構その似たようなジャンルでやってる人たちに、
うん、
どうやってやってんですかとか、
うん、
どういうふうにそのネタをね、やるんですかとか、
よく聞かれる、
あるじゃないですか、うん、でね、まあ、その時にどうやってって聞かれた時に、
うん、
まあ、答えたんですけども、うん、まあ、いろいろ革新的なことをやったけど、
うん、
まあ、ほとんどがお前らがやらないなら俺が先にやらせてもらうぜ一番にって感じでしたことだよって言ったんですよね。
かっこいいじゃん、
うん、その全然そんな考えてもいなかったけど、
うん、
まあ、結果そうなっちゃったっていう感じ、
うん
うんうん、で思ってたんですけど、
うん、
ちょっとできないと、
うん、っていうことできないという
の、そんな天才的なやり方では僕らはできないですと、
うんうん、
みんな言うんですよね。
おうおうえ、すごい後輩と話してる
いやもう
よいしょしてくれる、
まあ、みんな後輩みたいなもんですからね、その僕からすれば
すごいね、うん、
でね、興味を持ってくれるものを作るのはどうすればいいんですかっていう感じになってくるんですよ、
うん、
あなたたちのスタイルはできないからと、
はいはい、人に興味を持ってもらうには、
そうそう、
うん、
で言ったんですよ、
うん、なんて言ったの。
死が人を殺すというが、
うん、
死はお前を殺さない、退屈と無関心こそがお前を殺すのだ、
うん、
って言ってたんです
かっこいいな
って言ったらね、
なんつったの、
え、
あっちは、
いや、すごい言葉ですね、うん、って
新卒と話してる何も知らない、もう世間のこと何にも知らない、
うんうん、
真っ白の人間と話してる、
うん、いや、すごい言葉ですね、
すごいって言うかね
って言って、
うん、
都市伝説系 YouTuber やめました、ね、
はい、いや、あなたさ、毎回なんですけど何かをやめさせるのやめろよ後輩に
もう、うん、ついていけないらしいですよ。
やめさせる
のも先輩の手だから、このスタイルはもう、
うん、
とてもじゃないけどできないっていうことを言っておりましたよ、うんう
ん、ちょっと待ってくれよ、
よかったね、うん、ですか、
ちょっと待ってくれよ、
はい、
岸本さんだったら、
うん、
もがく人間見るのが好きだから、うん、まずやらせてみると思うんですよ、そいつに
まず踊らせるよ、
そう、踊らせて、踊ってるのを見て、うん、全然うまくいかないですまあねみたいな感じで返すと思うんですよまず踊らせると思うんですよ、だから性格的に違うなと思ってるんですよね、うん、
あ、なるほど、
誰の言葉だよそれ、違うよあんた、
そうなんですよ、
うん、
これね、イギーポップの名言でした
いいところから取ったな、
ちょっと間違えてましたね、うん、まあまあ確かに、
うん、
違うわ、
まずやらせますもんね、
うん、一通りやらせた上で何も教えないっていうタイプでした、うん、僕はだから違いますね、
そうですね、
全然違いました、
はい、分かりました、イギーポップでした、
はい、イギーポップ皆さんぜひ聞いてください、
いい曲ですよ、はい、
ということで、
はい、ではいきます。ベストヒット都市伝説、はい、これはですね、あるカテゴリーに当てはめた都市伝説を紹介していくというような企画なんですけれども、
はい、
今回何の、まあ、カテゴリーに当てはめたかというと、
うん、
僕が参加したくないお祭りでございます。
参加したいじゃないんだ、
したくないね、これは、
うん、
痛みを伴うだったりとか、
あ、そっかそっか、
まあ、そういうものですよね、
うんうんうん、
はい、ちょっとまあベスト3で今回はご用意させていただきましたので、ほうほうほう、ご紹介させていただきます。
はい、
一つ目の参加したくないお祭りはこちらです、
うん、
スペインのラパダスベスタス、
全然入ってこない名前だな。
ラパダスベスタスというようなお祭りなんですね。
はいはい。
スペインっていうとね、闘牛ですよね。あ、そうそうね。牛追いとか、まあ闘牛とか国技なんですよ。マタドールというのはね。うん、
ね、
我々でいうところのお相撲。あれがスペインでは国技、闘牛になるんですね。またですね、これ同じく牛を使ったイベントとして有名なのが、
うん、
ナバーラ州、スペインのね。
またスペイン、
うん、ナバーラ州のパンプローナで行われる、さっき言った牛追いですよね、うん、マタドール牛追いというのは、スペインというのはたくさんあるんですよ、
はいはい、
ね、市街地に牛を放してその前をランナー駆け抜ける光景というのをですね、結構見たことあるんじゃないですかね、うん、
あるあるある、
テレビとかニュースとかで
めちゃくちゃ見ている、
ね、よく見ますよね、
うん、
でまあそれと同じく行われているお祭りというのがラパダスベスタスなんですよ、
うん、
だから牛にまつわる、
うん、
お祭りなんですね。
スペインはじゃあ牛にまつわるものが多いんだね、
う
ん、
多いですね、うん、さあこれがどんなお祭りかなんですけれども、
うん、
ラパダスベスタスとは家畜の毛刈りという意味で、
毛刈り、
うん、
毛
を刈るね、
毛を刈る、
うん、スペイン北西部のガリシア州という場所で行われるお祭りなんですね、
はいはい、
でこの場合の毛を刈られる家畜というのは馬のことなんですよ。
うん、
馬の毛刈りなんですよ、
うん、
ラパダスベスタスにはですね、ガリシア州の山々に暮らす約2から3万頭の野生の馬の一部が使われるんですね、
うんうん
うん、ここからちょっとすごいですよ、
うん、
野生の馬とはいえ、うん、これ所有者が実はいるんですよ。
うん、
この所有者というのは彼らの、その、ま、馬が住んでる地区の村が所有していると、
村のものなんだ、
うん、村のものなんですよ、うんうん、馬がここに住んでるって言ったらその村の地区の、
うんうん、
ものだということで、
はいはいはい、
所有していると、
土地でだから管理してる感じだね、
うん、そうなんですよ、うん、で野生の馬だけども管理しなきゃいけないから、
うん、
その管理方法そのものがこのお祭りの起源になっていると、
うんうんうん
うん、夏を控えた5月頃です。まず野生の馬たちは黒と呼ばれる作業場に集められるんですね、
うん、
うん、で集められて伸びた縦髪と尻尾の毛を刈られるんですって。頭の毛と尾っぽの毛を刈られるんですね、
うん、
その後に焼き印などで印がつけられて、
うん、
で、殺菌とか消毒が行われるんですよ、
うん、
だから毛を刈るお祭りなんですよね、
うんうん、
簡単に言うと、
まあまあ
うん、目的としては馬を清潔に保ってで、まあ、疫病とかそういったものを防ぐことと、生まれた子馬とかの数を把握することなんですよ。
ふんふんふん、
うん、これがね、
カウントもだから一緒にやっちゃうってことなんだ、うん、それで。
ただそれがめちゃめちゃ荒っぽいんですね。
うん、
うん、黒という場所というのは石で囲まれた円形状のスペース、リングみたいになってるんですよ。
ああ、わかるわかる、
うんうん、まあ、広いリングみたいになって、そこに数百頭の馬が押し込まれるんですよ。
うん、
で村の人々はすし詰め状態になった馬の集団に飛びかかって押さえつけて、縦髪と尻尾を刈り焼き印を押していくんですって。
うーん、
そこら辺をわーっと
閉じ込めないんだ。
そうなんですよ、走り回ってるところに人間が飛びかかっていって押さえつけるんですよ。ロデオみたいになりそうだ、ね、だから人間 VS 馬なんですよね、
う
ん、リング、
ね、
石で作ったリングの中で。そうなんですよ、
うん、
レスリングみたいにやると、
うん、
ね、で、まあ、土ぼこりが舞い上がって激しい格闘が繰り広げられると、
うん、
でこれっていうのが参加者男性だけじゃなくて、女性や子供老人たちもこれ参加するんですよ。女性子供老人も暴れ馬にのしかかっていくと。
めちゃくちゃ危ないじゃん。
まあそうですね、
一撃で死ぬよ子供なんて。
一撃で死にます、
うん、
でこの光景を観光客が見て楽しむという。
え、それを見せ物にもしてる
の、うん、見せ物にもしてますね。まあ見せ物にしてるというか、周りの人が面白がって見に来てるだけなんですけどね。でこのラパダスベスタスの歴史、実は400年以上だったで続いてるんですよ。結構歴史あるっていうね、
うん、まあでも昔っぽいもんな、やり方。
フェスティバルの起源としては、まあ、18世紀初頭から見られて、この頃からラパダスベスタスは単なる馬の管理業務ではなくイベントに変わったと。18世紀頃からね。
まあまあそうなるよな、うん、大体
このラパダスベスタスは1個の村じゃなくて、そのガリシア州南部の村で始まって、8月まで日曜日で14の村で行われると。長いんですね、5月から8月まで。
1個の村じゃないんだね、
う
ん、
そうそうそう、その州ほぼほぼ、まあ14の村で行われると。 いう、まあ、お祭りなんですよ。
ツアーできるじゃん。
あ、まあ、そうですね。
うん。
うん。で、投げ縄がついていてね。投げ縄に、うん、木の棒に投げ縄がついていて、
うん、
それを使って、馬にクッと引っ掛けて、
ね、
そうそうそうそう、うん
はいはい、
やるんですけど、
うん、
ただ、一個の、その、サブセード村っていうのがあるんですって。
うん、
サブセード村ではそういった木の棒に投げ縄がついている道具を使わず、
うん、
素手で馬に挑んでいくんですって。ほんまにレスリングするという、
うんうん、
まあそういうお祭りがあるんですよ。
へえ、ちょっと見たいかも。
馬と、まあ、あの人間で戦うという、
うんうん、一種格闘技戦だよね。
そうなんですよ。ただこれ、州の政府がね、
うん、
全ての野生の馬にマイクロチップを埋め込んで頭数を管理しますよっていうような法令案を出したんですよ、
うん、
もしかしたら潰れるかもしれないっていう、
まあ、数えるっていう意味はなくてなっちゃうもんね。
あと動物虐待じゃねえかって
今さら、うん、今さらなのそれ
言ってんすよね。
まあまあでも流れとしては、
うん、
っていうか今までよく逆にできてたなって思ったよ、その近年まで、
うん、
そうですね、そんなの。
ただそれに対してこんなの許せないっていうことで、
うん、
ボイコットするんですよ、村の人たちは、
うん、
だってお祭りしたいですからね。
ああ、そっち側ね、
うん、お祭りしたいから、
は
い
は
い、
ボイコット
すると、うん、ただそこのイベントに集まる人ってかなり来るから、うん、お金かなり儲かるんですよ、
うん、
でそれを知ってかボイコットすると、
うん、
もうじゃあ週にお金入れんよ私らも、
うん、
みたいな感じで、
う
ん
まあそうだよね、
ボイコットして
税収も取れないし、
うん、400年の歴史で初めて3カ所で中止、
へ
ー、初めてなんですって、
うん、
そういうことをしてマイクロチップを埋めるということをちょっとやめてくれないかというふうに反対しているという。
もうでも別にマイクロチップを入れるのも虐待じゃねえのって思っちゃうけど、はい、それを言ったらって、
まあ、夜勤を無理やり押したりするのがちょっとダメなんじゃないかなっていうふ
う
になってるみたいですね、動物。
まあその見た目的にはねきついからな、多分
っていう、
まあ、痛いだろうし、
動物というか馬 vs 人間っていう、完全にこれ死者出るから。あと俺馬怖いんすよ。
いやまあまあまあ、うん、怖いよね。今はでも比較的コミュニケーション取れる動物って言われてますけどね。
それ全部言うじゃないですか、
うん、
何でも。
蛇は、全部は言わない
でしょ。蛇は取れますよとか、トカゲはできますよとか、うん、爬虫
類とか、
そう爬虫類もできますよと言うけど、
うん、
果たしてね。
いや果たしてねってしてるんだからできんだろうよそら。
ベスト2、
はい、
インドの赤ちゃん投げ落とし。
もう最悪の名前ですねそれ。
最悪なんですよ、
うん、
インド南部のカルナータカ州、
うん、
そして西部のマハラシュトラ州では毎年12月の第1週にヒンドゥー教とイスラム教の、うんまあ、信者が集まってある伝統行事を行うんですよ、
うん、
その行事の主役となるのは2歳未満の赤ちゃん。
本当に赤子だね、
うん、そうなんですよ、
うん、
目的はこの赤ちゃんたちの健康と長寿、そして一族の繁栄を願うことなんですけど、うんうんうん、それが危ないぞとさっきタイトルにもありましたけれども、
うん、
ということになっていると。
どんな
行事に集まった数千人が祈りを込めながら歌い踊る中、赤ちゃんが入ったバッグを持った者がロープを使って壁を伝って、
うん、
寺院の屋上まで登るんですね、
うんうんうん、
でこの屋上というのがかなり高いんです、
うん、
9メートルとか15メートルの、
うん、
寺院の、
うん
まあ、屋上まで、ロープとか壁とか伝って赤ちゃん持ったバッグ持って伝っていくんですよ。
うん、大人がだよね。そ
う、
それは。
15メートルとかだともう5階建てのビルを超える高さですから、
うんうん、
いや、これ危ないんじゃないかと。
で、赤ちゃん、危ないだろ、そら。
その後もね、
うん、
赤ちゃんが入っているバッグを持った者が、寺院の屋上まで到達すると、うん、そこで待機していた男たちが、バッグから赤ちゃんを取り出して、屋上にいる司祭に渡すんですよ。
うん、うん、司祭は待ってんだ、屋上だよ、
うん。
うん。
で、赤ちゃんはその時点で、
うん、
高いとこ怖いから泣きわめいたりとか暴れたりします。
ああ、まあまあ、それそうだろうな。う
んまあ、そんなことお構いなしに、司祭は受け取った赤ちゃんの両手足を掴んで高々と掲げるんですね。
ほう。
うん。ぐーっと。だからライオンキングみたいな感じ。
うん、
あれは、あれか。
絵はな。
脇の下か。
うん。
なんですけど、こっちは両手足を掴んで高々と掲げると。で、次の瞬間、赤ちゃんを地面に向けて投げます。
ほう。死ぬ
で地上には大人たちがいますから、
うん
うん、見物しているシングルベッドほどの大きさの布を広げて待ち構えているんですね。
超怖 は？ちっちゃ。
でその赤ちゃんっていうのが布の上に着地しますよね。いや
それたまあまあ、うん、
大人が素早くキャッチしてそれから家族の元に返されると、
うん、
この流れが次々と繰り返されるんですけど、うん、参加者の数どれぐらいだと思います？赤ちゃん。
でも赤ちゃんそんなにねいっぱいいるか分かんない、まあね、30人ぐらい、
うん、200
はい、なんかもうじゃあ、うん、作業みたいになって
るね。
そうね、ポンポンポンポン行くもんね。
1日200人もの赤ちゃんが屋上から投げられたと。で、もし司祭の手元が狂ってたらとか、
もっと強風とかさ、
そうそうなんですよ、もしキャッチできなかったりとか
布破れたりとかありえるじゃん。そ
うどうすんのって話なんですけど、700年間やってるとこの祭りってね、
うんうん、
怪我をした赤ちゃんゼロ。
本当にそれ
隠されてんじゃないかなとは思うんですけど。
絶対俺いると思うけどな。
まあでもゼロなんです
よ。ゼロって言わないと終わっちゃうからでしょそれ。
ゼロって言ってますね、
うん、
ただこの行事ストップかかることもあるんですよ当然ね。
どういうこと？
2009年にインド国立子ども保護委員会 NCPCR というですね、
うん、
カルナータカ州委員会がこうした高いところからの赤ちゃんの投げ落としについて、
うん、
赤ちゃんにとってゾッとするような非人道的な儀式だっていうふうに発表したと。
そうよ、うん、
で
子供守る委員会だろ。
そうですそうです、うん、でこのお祭りもダメですと、禁止しなさいって言って、
うん、
やめるように求めたと、
うん、
で、ま、この2009年以前にも、
うん、
ま、あの人権団体から数々、ま、批判を受けていたと。
まあそうだろうな、うん、
だけれども批判は受けていたけれども禁止令が出ることはなかったんですよ。
まあね、その団体には禁止令なんか出せるわけじゃないからね、
うん、2009年に初めてこういうふうに委員会から禁止令が出るんですよね、
うん、
でそれが急に禁止令と動いた理由というのがありまして、
うん、
インドの社会が急速な経済発展を遂げていたことが背景にあると。
うん
うん、これに伴ってですね、近年インド政府というのは宗教本来の教えから逸脱した、もしくはですね起源のはっきりしないような行事とか、
うん、
そういうものの取り締まりを強化し始めたんですね。
あ、うん、ま、なんでやってるのかよく分かんないとかってやつだ。
そうそう、自分たちも、まあ、経済が発展してきて大きな、ね、国と、うん、まあ、その一緒になってやっていこうという時に、うん、国の中に赤ちゃんを放り投げるようなお祭りとか行事っていうのが、うん、しかも期限も分かんないようなもの、
だから突っ込まれたら、
そうなんです、
ちょっと、ね、うん、答えづらいわけだ、
問題になっちゃうからこれはやめようということで取り締まりが強化しているんですよ、
うん、
でそのためですね、赤ちゃん投げ落としの参加者とか寺院側は、私たちは信仰心によって毎年この儀式に集まる、
うん、
お祭りとか感覚でなくて、
まあ、そう
なんですよ、
う
ん、ちゃんと私信仰心ありますからと、うん、だから中止する気はありませんっていうふうに答えているんですね。
バトってるじゃん。
そうなんですよ。でインドの方は未だですね、
うん、
まあ、あの法の規制よりも信仰の方が人々を動かす力が強いということで、この中止できていないんですね。
つまりじゃあ法を犯してでもやるっていうぐらいの信仰心があるってことだ、
はい、そういうことです。というような、まあ、赤ちゃんを放り投げるお祭りが、
ちょっと見たいけどな、
インドではあるんですね。
どういう感じなんだろう。
だからマイケル・ジャクソンが一回ね、
あ、
すごい
高いと
か
ベランダから赤ちゃんの、
あとは放り投げるだけですよね、
うんうん、
あと
下で待ち受けて、下にいないとおかしいからっていうシングルベッドのシーツを、
うん、そうシーツ持ってる人が、だからあのあと放り投げてたら、
はあ、
うん、赤ちゃん放り投げ祭り
でね。それって司祭が一番プレッシャーありそうだよね。
そうよね、だから練習するんじゃない、前日とか
にやんのかね、熊のぬいぐるみとか投げてるのか
じゃない、
はあ、
練習してますわ。
200っつったら腕上がんなくなるよ。でも
いや、一人じゃないんじゃない、代わりにいるんじゃない。
ああ、そっかそっか、うん、
司祭って、
司祭のね、ダミーがいるかもしれないし、
うん、ダミーっていうんだ、みんなちゃんと司祭ですよダミーじゃないよ。
いや、わかんないけど、
だから司祭の
放り投げる専用の司祭がいるかもしれないね、
とか司祭の抑えみたいな、
そうそうそう
そう、そういう感じで多分ちゃんと練習してますよ、3人4人とか、うん、
そっか、
うん、クローザー、ま
あ、それなら無理ないか、
出た司祭って言うんじゃないですか、クローザーの司祭、あいつ出たらもう試合終わるからなみたいな、うん、
フォークで、
うん、そうそうそうそう、
最後
佐々木でしょそれ大魔神佐々木考えてるんです、ね、頭に浮かんでるのね。
へえ。
僕はスライダーでしたけどね、
あ、
小林正
いっぱいいるけど
いや、どうでもいいですそんなことはね、
はい、
最後です。最後の僕が参加したくないお祭り、ブレストアイドリング、
ほう、 聞いたことないな。
これはですね、成長期にある少女の、まあ、おっぱいがですね、次第に豊かになっていくじゃないですか。
うん、まあ、そう ね、国によってはかなり早い。
かなり大きくなりますよ。で、これってね、女性ならば、誰にでも訪れますよ、そ、うんなね。
まあ、そうでしょうね。
家庭ですから、成長の、
うん。普通のことでしょう。
なんですけど、
うん、
ある国では、
うん、
なんと少女の膨らみつつあるおっぱいを、
うん、
潰しちゃおうぜっていう習慣があるんですよ。
ほう。え、潰しちゃうの？
そうなんです。
意味によるな。
ちょっとそれ聞いていただきたい。
はいはい。
カメルーンを中心としたアフリカの一部地域で、一部ですよ、
うん。
一部地域で行われているブレストアイロニングという、まあ、習慣があると。
うん、
まあ、その名の通り、ブレスト、これ胸ですよね、
うんうん。
アイロンっていうのは、普通のアイロン。
アイロン。
はい。うん、だから、胸にアイロンを当てるって言うんですね、これ。
え道具使うってこと？
まあ、ちょっと聞いてください。結構、えぐいんで、
うん。
その施術方法。まあ、これがあんまりにも雑なんですよ、
うん、
道具は木の棒、すりこぎ、ヘラ、植物の実とか、なんか意味わかんないものばっか使うんだよね。
全然わかんない、うん、どう使うんだろう、
まあ、今言ったものをかまどの火で熱して、うん、少女の胸の部分の皮膚に押し付け、
うん、
激しく擦ったり叩いたりして膨らみを平らにしていくんですよ。
それをつける意味は何なの？
だからあのパンこねるみたいな感じで、
うん、柔らかくなるとかっていうことなのかな。
グッグッグッって押したりとか。
もうだから、それは分かるか。うん。え、うん。
で、その行為っていうのは一度で終わらずに、数ヶ月に及び膨らみが消えるまで繰り返されます。この間少女たちは。
数ヶ月？
あ、数ヶ月続けます。毎日続けます。毎日かどうか分かんないけど、まあ、続けます。
うん。
うん。
平らになるまで。
少女たちはひたすら我慢することしかできない。うん。
うん、
殺し屋一の話でさ、
うん、
拷
問？
拷問というか、なんかセックスしてる女の子の胸をボコボコに殴ってカチカチにしててさ、
うん、
そしたらそのなんか、ヤクザの親分みたいなやつが「おお、お前らセックスと暴力のフルコースだな」っていう
言ってた、ね、
セリフがありましたけど、
あったあった、うん、
それに近いですね。ボコボコに殴るんですって。
うん、なんかよく、うん、
うん、
分かんないところが多いな、まだ。
そうですね、
うん、
でも分かんないところが多いということなので、8歳の時にブレストアイロニングをですね、直で体験した女性が、
うん、8歳、
8歳の時に、
8歳でやるんだ。
8歳の時に胸がちょっと膨らんできたから、
うん、
カメルーンの子でね。
年齢じゃないんだ、
うん、
胸が膨らんだらなんだ。
そうです、胸が膨らんできたらやるんで、
うんうん、
その時に、まあ、ブレストアイロニングを体験した女の人がですね、
うんうんうん、
まあ、ちょっと語っているんですよ。
はいはいはい、
はい、母が平らな石をどこからか拾ってきて、
うん、
それが焼けるまで数分間火で炙って、
うん、
私の胸に押し当ててしっかりと揉みほぐしたの。私は痛みのあまり家を飛び出したわ。
いや、そうよね、
っていう、
うん、
ちょっとむちゃくちゃ怖い。
そのやり方もさっきと違うじゃん。
うん、違いますね。
いいんだ、だから、
うん、だから
その目的は平らにすりゃいいっていうことなんだ。
平らにすりゃいいんですよ。あら、膨らんでるなって思って平らな石持ってきて、
うんうん、
炙って胸に押し
当
てて、
マジのアイロンじゃん、それ。
だからそうですね、
うん、
お母さんもなんかやられてるんですよ。
てかさ、それ、
うん、
あれよね、だってその平らにするっていうこと以外に大怪我するじゃん。
うん、うん、そうですね、大怪我します、大怪我します。
いやいや、
大怪我させていただきます。
そっちのケアはだんだんどうなってんのって思うけど、
そっちはそっちで、こっちの知ったこっちゃねえから、こっちはもうお祭りの話してるから、その医療がどうとか。
そう、目的はもう本当に平らにすることなの。
そうです。
なんでよ。
医療とかもそっちで探してくれ。
じゃあ、うん、なんですんの、
なんでやるか。
そう。
そうです。それちょっと話させていただきます。女性にとってね、まあ、おっぱい膨らみ始めるなんて、この当たり前の話ですよ。
そう、必要だからでしょ、うん。
成人男性から性的対象として見られるようになりますよね。
まあまあ、そうね。うん。
ね。カメルーンではそんな男性の性的なアプローチやレイプ被害から少女たちを守るために、母親がこのブレストアイロニングしてるんでしょうか、うん、
え、ちょっと待ってよ。え、
何ですか、
うん、
男性の性被害、
うん、
性犯罪に合わないために、そんなに男が見てしまう、寄ってきてしまうんだったら、胸をアイロニングで
寄せつけてしまうものなんだ。
潰してしまえっていうことなんですよ。
はあ。
うん。
いや、もうそのレイプとかをする 男の方にブレストアイロニングをしたらいいんじゃないの、その、
まあまあまあまあ、
その男性に。
それはダメでしょ。
いやいや、めちゃくちゃ理論がもう。
うん、まあまあまあ、男性の方が強いんですよね。
まあまあ、だろうね、うん、カメルーンとかでしょ、ね、アフリカはね、そういうのあるよね。
実はブレストアイロニングはカメルーンだけではないんですよ。
ほう。
チャド、トーゴ、ベナン、ギニアといった、そうなんです、西とか中央アフリカの国々で行われてるんですよ。そして最もブレストアイロニングが普及しているカメルーンでは、なんと母親の4人に1人が娘の胸を潰したことあるよっていう報告があるんですよ。で、4人に1人はお母さん見つけてね、4人に聞いたら、お母さんに、ブレストアイロニング自分の娘にしたことありますかって4人に聞いたら、1人はあるよって手を挙げると。4人に1人は
っていうか、うん、違うのよ。え、逆を言うと、
え、うん、
その全員がやるわけじゃないんだ。
ごちゃごちゃうるせえの。
いやいや、そのえ、やる人とやらない人がいるんだと思って。
いますよ、そりゃ。だってかわいそうじゃん。
もうなんなんそれ。やえ、
はい、
うん、
カメルーンの首都、
しょうがなくやってんのかと思って。
ヤウンデっていうとこあるんです、
うん、
首都ね、住宅街です、うん、痛みに耐えきれない少女の絶叫が聞こえることは珍しくありません、
うん、
で観光客来ますから、首都ですからね、
うん、
驚いて足止めるんですって、
うん、何の音だと、
うわー、なんだあれって。ただ地元の人々はその状況に慣れてるから、あ、ブレストアイロニングっすよって言うんですって、うん、
中ですって
、うん、で、うん、え、何それって聞くと、うん、ってなると外国人はね、
うんうん、
でブレストアイロニングという習慣は、少女が学校に通って知識を得る大切な時期に男性とのセックスに溺れて将来を台無しにしないためという目的から都市部を中心に始まったという説が有力なんですよ。
めちゃくちゃじゃない、やっぱすごいねそれ、う
ん、でこれ聞くと怖いのが、宗教的な理由とか長い伝統とかがあるわけじゃなくて、むしろこれ近代的に広まったものなんですよ。
ああ、そっかそっか。
そうなんです。神様がどう。
なるほど、そうだね、うんうん。
山の神様がもしかしたら来て、で、娘の乳房を口に加えて逃げるみたいな話があるから、うんうん、そうされないために、娘を連れていかれないために潰すとかじゃないんですよ、これ。
うんうんうん、
男性に襲われないためにとか。
めちゃくちゃリアルな方だもんね、うん、その、理由がね。
うん。学校に通って知識を得る大切な時期に男性とのセックスに溺れて将来を台無しにしないためにやる。だから、マジでほんま、この、何年とかにできてるんですよ、うんうん、近代的に広まったものなんですよね、ま
あ、でも確かにめちゃくちゃ多いからね、うん、被害が。
そうなんです、
アフリカをね。
でブレストアイロニングを受けた後ってどうなってるか気になりません？
いや、そうそうそう、うん、そこよ。だからさっき聞いたけど、
いつまでし続けるのとかね、
うん、ていうかゴールが見えないもんね、
う
ん、
そうなんですよ、
うん、
ブレストアイロニングを受けた女性の乳房というのはですね、平らになってしまうんですね、
うん
うん、で黒いシミのような跡が残るんですよ。
ほう、
要は焼いてるから、
うん
うん、だけれども全員がそうなるわけではなくて、激痛をまあ下手としても、
うん、
このようにうまく両胸が小さくなった症状っていうのは、これ運がいい方なんですって。
ほう、
要は熱い石を当てられたりとか、木の棒でグッて押し付けられて胸が小さくなるっていうのは、
うん、
運がいい方っていうんですよね、
うんよくねえと思うけど、まあ、うん、マシな方なんだ。
技術のある医師が施術をするわけじゃないじゃないですか。お母さんが気にしていくってあるわから、まあ、
そうそう。しかも人それぞれ
で。そうなんですよ。だから、これ成功なんですよ。小さくなるのって。これ失敗も多いですね、当然。
下
さんが気にしてるとこです、
うんうん。
失敗が多いんですよ。これ、おっぱいの大きさが左右で不釣り合いになったりとか、やけどでおっぱいが大きくただれたりすることがあると。
逆に大きくなっちゃうってこともあるの？
そうなんですよ。ただれてしまうから、
うんうんうん、
ベターっとなってしまうんですって、
うんうんうん。
そういうことがあるから、小さくなるのって、実は成功なんですね。
失敗もあるから。まあ、まあ、目的は成功よね。
うん、で、うん、胸がね、こんなような状態になってしまった人たちっていうのは、まあ、トラウマに苦しむことになると。
いや、そうよね。
うん、腫れとか、あと痒みがすごいんですって。
だってそうそうそう、うん、
あと授乳ができなくなる、
後遺症が多いじゃん、うん、
乳がんを引き起こす可能性もあるんですって。
そうね、うん、え、それマジでやばいんじゃないので
規制がちょっとねかかってきてて今、
うん、
法規制でこれはもうダメにした方がいいんじゃないかみたいな声が上がったりとか、撲滅キャンペーンとかあったりするんですって。ただカメルーンというのはエイズがすごい多いんですって。
うん、
エイズがすごい多いから、エイズの対処にもう手一杯でブレストアイロニングまで対処してる余裕がないって言ってるんですって。
そっちに手が回らないぐらいってことなのか、
うん、 うん、そうなんですよね。
関係あるかそれと。
まあね、だから転職とかあったじゃないですか。
あ、
足をちっちゃくちっちゃく、そうそう、ちっちゃいうちにもう止めるかのように、ね、そう、形、ちっちゃい形で履かせて、ちっちゃい足のまま大きくするっていう、うんうん、でちっちゃい足の方が綺麗って言われるような転職ってありますけど、うん、女性の体を改造するみたいな習慣っていうのがね、その男性の欲望を満たすために行われるケースが多いんですよ、転職とか。
そうだね、うん、そうか、それが美しいとされてるからやってるってこと
だよね。はい、それこそ一番有名なもので言うと首長族とかもそうですよね。首が長い方が男性にまあいいと思われるみたいなものがありますから、まあそれで言うとブレストアイロニングの場合は男性の目から少女を守るために、母親から実践、まあ、されているというものがちょっと他とは比べて違うよねっていう、う
ん、ベクトルがね逆なんだね、
うん、ちなみにですけれども多くの男性はこの習慣の存在すら知らないんですって。
え、
カメルーンの
知らないよ。
お母さんと娘だけで脈々受け継がれてるから知らないんですよ。
へえ。
だから施術を受けた女性と初めて一夜を過ごす時になってその胸を見てって驚くことが結構あるんですって。知らない人も多いと、カメルーンの中では。
はあ、でも、うん、そんなの何人か見たらまたって、
うん、
なるよね。
そうなんですよ。で、なんでね、さっきね岸本さんが、あの、いやこんなことせんでもいいじゃないとか言ってたじゃない、
うん、
別にする必要あるって言って、3人に、あ、4人聞いたら3人してないんでしょと、うんうん、する必要なくないって言うんですけど、なんでじゃあここまで母親たちが娘に対して、うん、まあ、成長して女性らしい体になった時にこのブレストアイロニングをするのか、うんうん、なぜ男性をここまで警戒するのかという理由があるんですよ。
警戒してるね、はい、確かに。
これ結構ひどいんですけど、
うん、
もしも娘に間違いがあった場合、
うん、
一族に責められるのは全て母親が原因だって言われるからなんですって。父親の育て方が悪いとかじゃなくて、
はなるほど、ね、
だからお前ブレストアイロニングしろって言ったじゃないってなるんですよ。
なるほどね。
それを恐れるあまりに母親が父親とかとも連絡せずに、
は
あ
は
あ
は
あ、話し合いせずに独断で娘に対してブレストアイロニングを強行してしまうんですって。
じゃあその娘の危機回避プラス自分の危機回避でもあるんだ、
うん、そうなんですよ。だからさっき言ったように、あれ胸膨れてるな、ほなっていうことで大きい石取ってきてジューって焼いて当ててきたみたいな、
うん、そうね、うん、それなりの覚悟ないとできないもんね。
そうなんですよ。で、母親たちの多くにですねインタビューしてる人がいるんですけれども、
うんうん、
インタビュー結果お母さんたちは全く後悔してません。
へー。
それどころか娘の純潔とか、
うん、
この後のまあこの後のね人生とか、うん、そういうものを守ったというふう誇らしげなんですって。
そっちになるんだ。
うん、そうなんですね。
まあでも確かにその、うん、すごいことだからね、やること自体が。
ですよ。
だから。
ただ
ブレストやりきったってなったんだ。
アイロニングが果たして、うん、そのちゃんとね、うん、阻止できてるのっていう。
そうそう、そこも、うん、不思議よね。統計取れないしね。
胸へこますだけで、うん、焼き石を当てるだけで。うんうん、その要は性交渉しなくなるのかという疑問というのも、それがねまたこれデータがありまして、
うん、
ブレストアイロニングの激痛を逃れるべく家出をする少女の多くがボーイフレンドの元に駆け込むんですって
皮肉なもんだね。
そうなんですよ。か男から要は目をね、
うん、
避けさせようとするためにブレストアイロニングしようとするけどそれを怖くなってボーイフレンドの元に駆け込むのが結構多くのケースあると、
なんか 変な話だなそれ。
昔話みたいになってるんですよ、うんうん、まあ、思春期のね少年たちが少女の体を求めることっていうのはまあ容易に想像がつくから、
うん、
まあ早すぎるね妊娠とか結構カメルーンがあるんですって、
うんうん、
だからそういうのもあってブレストアイロニングをしてしまうんですけど、まあこういうことになっちゃうとね本末転倒ですからね。
いやーすごいな
ー、うん、まあ、だけれどもブレストアイロニングっていうのはもう残酷すぎるから結構いろんなところから注意されてますし、うん、やめろやめろって言われてるんですけれども、まあ、未だに一族に責められるのが全て母親というのもあったりするからちょっとなくならないんじゃないかなという。
やっぱだからやりようよね、うん、そのなんか理屈は分かったけど。
そうなんですよ、
うん、あれでもいいわけじゃん。とんでもないブスメイクにするとかさ、
あ、顔ね、
なんか分かんないけど、うん、その体に痛みを伴わせない、うん、なんかね自分の、
はい、
何あの下半身の部分にはなんかと、うん、 なんか牛のクソをずっと塗りたくてとかさ、なんかわかんないけど。
それもそれで問題起こりそうだけど。そういう、
なんていうの、
わかります
よ。痛みを伴わなくても、魅力を減らせればいいわけじゃん。
なんか、
なんかやりようあるだろうと思うけど。
我慢でどうにかなるようなことの方がいいよね。
そうね。う
ん、匂いとか確かにね。
わかんないけど、なんかそのもう、
うん、
リスキーすぎないと思って。
で、他の人がね、いろんな学者さんとかが、こういった方法で、胸の膨らみをね、
うん、
小さくすることってできますよ、手術とかでとか。
あ、そうね、そうだ、確かに、うん、科学的にもできそう
とか、あと、うん、男性から目を向けさせないためにはこういう服着たらいいんじゃないですかとか、うん、いろんな観点から女性を見て、
うん、
でその男性を避けさせるみたいな方法論みたいなものをいろいろ教えてるんですけど、
うん、
いやうちらこれでやらせてもらってますんでって固執になってんのか
堅くなに
ブレストアイロニングをずっと続けてる地域があるという
まあね、うん、お金がないとかもあるだろうし、そうですね、いろんな理由があるんだろうけど、
これが恐ろしいのはカメルーンの奥地でなくって、うん、首都で聞こえるっていうのが、うん、叫び声が、ね、はい、結構きついなっていう。
だってその名前がさ今っぽいじゃん、うん、ブレストアイロニングって名前がもうさその大昔からある風習じゃないもん ね、
確かにね、
その付け方が、
うん、っていうですね、ちょっと僕は参加したくない、まあ、最後のお祭りは習俗習わしですけれども、うん、まあ、近年のですけどね、
うん、
というですね、ちょっと3つご紹介させていただきました。キモさんはね、ブレストアイロニング肯定派ですもんね。
まあまあやる方ならちょっと考えるけど
怖
同意のもとね、
うんうん、同意のもとね、うん、同意しない、あっちが逃げるでしょ、ボイフレンドのところ。
究極の M 嬢がやってくれって言うんだったらちょっと考えるけど、
はいはい、っていう、まあその3つご紹介させていただきました。以上です。
はい、でした。